申命記の32章の11から18というところですね。これはモーセに最後にですね、与えられた言葉という形でですね、今日のところ、33も含めてですね、長いこの苦しい人生の最後に、人々全会衆に与えていったという、それも最後に書いてある、その中の一部ですね。で、ここでは神様の導き方、神様はどんなお方であるのかということが前の10節11節、でよく現れておるわけです。で、そういうに当然つながっていますので、この実節ですね、荒野で見出したと、獣が吠える不毛の地、これは前も言ったように非常に虚しく何にもない、これでも不毛の地と、豆腐っていう言葉ですね、葬式の豆腐は暴腐、混沌というふうに訳されている、そのうちの一つの言葉がここに使われているわけですね。これは全くですね、助けとなるようなものが何にもないという、そういう意味で二重にですね、荒野、それから不毛の地と二種類の言葉で、そういうただ中におるものを神様の方から見出してくださったという、これも非常に象徴的な意味があると思います。本当にキリスト信仰によってですね、救い出されたという人は、やはりこのような、この人生、この世の荒野、水がない、潤いもないと、絶えずこのサタン的な獣が吠えてですね、噛みつこうとしている、で実際に噛みつかれてしまって、心も壊れされてしまうという人もたくさんおるし、そして、今日本で問題になっているようなですね、それぞれの国が集団的な自衛権を主張して、そしてどこか少しやられたら襲いかかっていって大きな戦争になっていくと、文字通りですね、武力、武器でもってですね、吠えたかって襲いかかるというふうなことが歴史の中ではたくさんあったわけです。でもそういう中でですね、そのただ中で、この瞳のように体で一番敏感なもの、瞳のように守るという、これはこういうこと、本当にこの言葉ですね、このことを受け取った人も神様ご自身がこういうふうに、実際に感じておられるわけですけれども、これをモーセが人々に神様からもらったことを受け伝えたと、モーセ自身もですね、このように神様が私自分のことを瞳のように、あるいは人々をですね、神の民をそのように守っているという、非常にこの、鋭く敏感なですね、ほんのわずかのことでも気をつけて守ってくださるという神様の愛のこの敏感さですね。それと今日のところは、心を運ぶということですね。わしが揺り動かして目覚めさせてということなんです。他の訳ではしばしばウォッチングと、like an eagle watching its nest と、hovering over ということでですね、揺り動かすのはこれをひなを目覚めさせてですね、そうして、目覚めさせないと、ひなを連れていくことはできないということもあって、揺り動かして目覚めさせるという、そういう意味がこもっておるわけです。ですね、単にこの揺り動かすだけで何のことは分かりませんですね。さっき読んだようなニュージェルサレムバイブルのようにですね、like an eagle watching its nest、その見守り、そして上を飛びかける、hovering over というわけですね。its young、その小さなヒナをの上を飛びかける、そしてですね、するということです。で、このここでですね、揺り動かすということは目覚めさせる、アラウス、目覚めさせるというふうな意味にも使われるんですね。実際にそれで、別の訳ではそういう実際に目が目覚めさせる、ここの場合はウォッチング、神様の方がずっと見つめているということなんですけども、揺り動かして目覚めさせると、そうして羽を広げてですね、翼の上に乗せていくようにと。で、このワシの翼に乗せて、さまざまな困難にある状態から救い出していくっ というのが、このようなイメージでですね、このイメージで、記されている。実際こういうことは、本当のこう霊的な体験から来ているんですね。単なる、言葉のあやではなくて。これは少し考えてみたらわかることですけども、もう助けがないと。普通の道、どんなに行くても道がない。これはよく山の谷間に落ちたこの遭難ですね。この消えた崖から落ちてしまった。そこ行く道も何もないわけです。車も行けない、人も行けないと。そういうところで落ちてですね、詩編の23編にも死の影の谷っていうのがありますけれども、これは本当に山のですね、高いところから転落をしたら、もうこれは本当に道がないんですね。そのままほっとかれたら本当に死んでしまうわけです。実際に死んでしまっている人も多いんです。そこに行くのは唯一ですね、もういわば翼を持ったもの、ヘリコプターですね。ヘリコプターが行ってですね、そうしてそれを釣り上げると。もうしかないわけです。それとちょっと似たところがあるんですね。その時もそうですね。もう意識不明で眠ってたらですね、そばに釣り下ろされてもわからないわけです。やっぱり目が覚めていたらですね、その時に、カゴに乗る、あるいはロープにしっかり捕まって、助け上げられて、それを見てるわけです。そんな風に全然ですね、助ける方法が何にもない。そういうところにですね、目はずっとそのおるところに見舞って上から見て、ホバリングオーバーっていうの、ホーバークラフト、上をずっと飛びかけるというイメージで言われているんですね。そして羽を広げて捉えて、翼に乗せて運ぶと。こういうことによってですね、いかなる道もない。もう希望がない。絶望。ですね、絶望的な状況にあっても翼に乗せていければですね、その途中の様々な壁を越えていくことができるわけです。実際に神様はそういうふうにイスラエルの民を様々な途中の困難を越えてですね、天からのマナを降らし、から岩から水っていうのは、それはもう本当に翼に乗せて運ぶように様々な困難を越えてして導いていったということなんです。こういうふうに、神様の助けっていうのは、こういう力強い鳥で一番、これ和紙ですね。和紙の翼に乗るようなものだ。これは、私たちも考えてみたらですね、罪とかですね、今でも私自身も本当にお料理に感じるところですけれども、誰でもそう、何歳になってもこれは罪を犯すところがあります。犯してしまったくさん。だけど、以前もそれも気づかなかった。罪であると分からなかったわけです。だけど、心がどうももやもやしたりですね、将来のことも分からないと、どうなる、暗いことばかりと。そういうところからですね、誰も救い出せないんですね。人間の一番奥の深いところに関わる問題、これは罪。正しいことはどうしてもできない。正しいことを分かるのにできないと、パウロが言っているように。良いこと知ってるんだけどできない。もう死の体だって。これ一番優れた職務を与えられた歴史上ですね、パウロもはっきり感じていた。人間ってみんなそういうことなんですよね。優れた人ほど深く感じるようになる。深くその罪を感じなければ深く救いも感じられないです。だからそれはですね、そういうふうに普通の助けではないと。神様の翼に乗せて運んでもらうようなことですね。普通の助け、医療ってもありますね、心の病気ではカウンセリングってもあります。カウンセリングで治るんだったらですね、この誰でも正常になるでしょうね。罪の問題いくらカウンセリングしてるところでどうもならないわけです。一時にはですね、心がこもってたものが元気になると、あるいは日常仕事、日常の生活もできるの、それは回復しても、それは罪からの救いではないわけです。元気いっぱいですね、仕事にバリバリ働いてる、スポーツもできててですね、優勝もしたりする、新聞に出方がの、全然心のそういう悩みはないように見えても、深い罪を持っていることもないです。だからどんな他の方法にしても、薬にしても、医療にしても、カウンセリングにしてもですね、お金に力にしても、 あるいは文化活動しても、一番奥深い問題は全然解決はできないということだったんですね。イスラム国が、まあ、古代のシリアの遺跡を壊したりする、ああいうこともですね、本当に大事な、遺産というものは壊されることがないようなものが本当の遺産なんですね。何かこれは神の言葉こそが最大の遺産なんです。どんなにイスラム国があろうが、戦争をしてろが、何しようが、日本の勝手な軍部やろうが、聖書の真理は壊されたりしない。本当の最高の文化遺産ってそうなんです、一番重要なものは壊されないんですね、本質的に、神でコーランを焼いたから怒ってどうこうするとか、本当の真理はです、例えば聖書を誰かが焼いたからったって真理はびくともしないわけです。まあ、そういうことを知ったらですね、私たちのこの根本問題は、他の教育にしてもスポーツにしても文化にしても芸術にしても一切のことを積み上げても、そこから罪からは救い出せないんですね。それを唯一できたのがイエス様、神様のこの翼に乗せるということになった。これは十字架という形でイエス様が来てくださって、ただそれを信じるだけで、いわこの翼に乗せて、そして救い出してくれるという、そういうことにつながったというわけです。こういうふうに言って、翼っていうのはですね、あらゆるこの山も谷も崖も越えていくわけです。すべての障害を越えて翼を持ってていくという、同じようにイエス様の真理、十字架と復活の聖霊様の助けっていうものは、たとえ死を越えてでも行くというんですね。そういうふうに、この何でもないのは翼に乗せて行ってくださるという、私たちもこれから20年後、30年後、しないうちに、もう死んでしまう。もう終わりじゃないんですね。その時こそ、神様のイエス様の永遠の翼に乗せてですね、天の国へと乗せて行ってくださるということです。そういうふうに、この翼に乗せてっていうことはですね、非常にこういうイメージ、大きい、霊的なものを両方含んでいるわけです。そしてこのこと、もう一つ別のところでも、だからこのことはとてもですね、イスラエルの民に対してよく当てはまるから、別の箇所にもこのことが記されているところですね。出エジプト19ですね。出エジプトの19章の4節です。19章の4節、125ページですね。ここでシナイですね、シナイ山に着く、その時までもですね、大体エジプトからそもそも出るようなことはできなかったんですね。奴隷なんだから。そこからですね、大体無限に大きな壁があったわけです。絶対に通り抜けていくことはできないはずだった。それをこういうふうにモーセがですね、連れてきたって、本当に神様の翼に乗せてですね、そのとてつもなく高い壁を飛び越えてきたということと同じ。そういう意味でこのワシの翼に乗せて連れてきたというふうにしてやるわけです。そういうふうに私たちも一人一人がですね、みんなですね、それぞれの場から、ここから抜け出せないのに、やっぱ神様のわしの翼に乗せて、今日まで、この翼に乗せて導いてくださったと。この通りに、まあ、当てはまるというわけですね。あなたたちをわしの翼に乗せて、私のもとに連れてきたんだと。そういうことで、まあ、非常にこういうことで霊的に敏感であればですね、今も神様、イエス様という和紙、大きな和紙、霊的な大きな和紙に乗せてもらって、このサタンがいっぱい飛びかけるような中を飛んでいるというわけですね。神の子に向かって、飛翔していると見ているということになるわけです。でこういうふうに神様っていうもの自体が翼を持ったものとしてですね、こう描かれているっていうのは、他にも非常に霊的なあの預言書にも書かれてあるところです。こ これはだいぶ前に学んだところですね。のことはどこにあったか。神様が翼を持ってる。今日のところなんかもちろんそういう翼に乗せてという表現なんですけれども、これはですね、エゼキエル書の一章、エゼキエル、とってもですね、不思議な霊的な啓示を受けた人です。エゼキエル書の一章の、6節、1296ページ。一章ですね。エゼキエル書の一章の6節。1296ページ。ここだけ見ても何のことかとても分かりにくいと思いますが、この最初見たら分かりますが、一節の終わりですね。エゼキエルがですね、遠い捕囚の人たちを追った時にですね、ケバル川、その時にですね、神様が現れた、見たっていうわけですね。神様がこう現れてきた、それが神の権限と難しい言葉を使ってあります。神が現れたんですね。それを見たわけ。その時に様々なもの、金の輝きと火のようなもの、激しい風が吹いてと起こった。その中にですね、このように6節に4つの顔を持ち、4つの翼をも持っていたということが書いてあって、この翼はですね、次のところですね、この23節、次の一章の隣のページ、一章の23節、一対の翼がまっすぐ伸びて互いに触れ合い、他のもう一対の翼が体を覆っていたのだ、っていうふうに、大きな翼を持ったものとしてですね、書かれてあるわけですね。それは自由自在にどこでも行くわけですからですね。それは、まあそういうふうに表すとしたら、こう翼を持っているという例のですね、大きな翼を持っているということで書かれているわけです。そういう非常に不思議なものとしてですね、翼だけでなくて、それを運ぶ車には目がいっぱいついてたとかですね、光り輝くと、さまざまな神様のご性質をこういうさまざまに表されている、それを見たというわけですね。はい、そしてもう一つですね、これはもう開きませんが、この旧約聖書から新約に至るまで、聖書の世界はあらゆる偶像、目で見えるものを作ってはならないと実感にもありますね。目で見えるもの。だからそのある意味で一つだけの例外とも言えるものが、神の箱の両側に置かれたケルビンという大きな翼を持ったものが両側にですね、置かれておったわけです。神の箱、そこに神のことを収めて、そこで血を注いで罪の贖いをすると一番大事なところ、そこのところを見つめ、両側見つめるように翼を持ったケルビン、天使が翼を広げて見て、両方見てる、一番大事なことを見守っているというところですね。罪の贖いという、そういうふうに一番この重要な罪の清め、贖いということを見守る、これは翼を持ったもの、神様と同じようなご性質を自由自在に取りかける、そういう力を持ったケルビムというですね、天使というようなものですね、それが記されていると。それぐらいですね、この神様が自由自在とこう翼ということを、他のもの、あらゆるものは像を作ってはならないというのに、それだけはですね、ここに作られた、そういう非常に翼の性質を重要視していたのが伺えるわけです。 けです。そういうこともあってですね、ギリシャ語、アンゲロスということは、死者ということはですね、これは。アンゲロは使わず、アンゲロ、死者なんです。だから、この言葉自体は王様の使者というところにも使われたりするんです。それが神様からの使者ですね。神様からの使者として、これがアンゲロスが英語のエインジェルになったわけですね。使者という意味なんです。それがしばしば遥かな昔から翼を持ったものとして記されてきた。それは神様のご性質をいっぱいに受けているからですね。神様ご自身がそういう翼を持って自由自在に行くことができるから、神様の使者も翼を持って自由自在に神様の命令通りに行くんだという形から、羽を持ったような翼を持った形として記されておるというところがあるわけです。この自由自在っていうところですね。どんな壁をも越えていくことができるというのはこの翼を持っておるとそうなる。だからそれは、以前の命の水に書いたことがありますが、神様がそのように翼を持っているんだから、神様の心、ご意識から出るそのままが神の言葉なんです。だから神の言葉はですね、一番そういう翼を持った言葉でもあるわけです。だから2000年、3000年経っても、どんな民族が国境も越えてですね、どんな重い病気、人を殺したような人のところでも、その翼を持った言葉は届いていくということなんです。そういうふうに言葉にはですね、どこへも飛んでいかない。あるいは悪いものを携えていくような言葉もある。あるいはほとんどの言葉は虚しく、みんな落ちて消えていくことですね。テレビやラジオ、雑誌ら、もういっぱい今言葉が氾濫して、みんな落ちていく。ちょっとね、落ちていく。全部落ちるわけです。ところが、決して落ちない。そういうことは神の言葉であるわけです。で、そういうふうにですね、あるいは遠くまで行くっていう不思議な性質を知っていた人、言葉のですね、それが、ギリシャの最も影響を与えた詩人であったホメロスだったんです。これはプラトンのような人にまで大きな影響を与えるのがよく出てくるかわかるんですね。アリストテレスにも。で、そのホメロスの作品にはですね、翼を持った言葉っていうのがしばしば出てくるわけです。それは昔から注目されていたんですね。そう、非常に優れた詩というのは確かに翼を持った言葉自身である。ダンテにしてもそうですね。そういうことで、はい、さっき言ったように、一番この大いなる翼を持っているのが、これが聖書の神の言葉であるということも言える。で、私たちはしっかり神の言葉を与えられる。私たちがイエス様のうちにとどまり、イエス様が私たちのうちにとどまってくれるならば、私たちもまた小さな翼を与えられるということになるわけですね。そういうこともあってですね、さっきのような、歌をも関係して歌ったわけです。翼を与えてください。神の言葉を与えられたものは、イエス様の聖なる霊を与えられたものは、それなりにもはや翼をもらっているということであるですね。だからこの世のさまざまな壁、困難をも越えていけるということになるというわけです。で、最終的には私たちの言葉がいろんな人たちに伝わって、そしてまたそういう信じた人たちがですね、その翼を持って、死の川波を越えて死ぬというですね、滅び。この世界はどんなことが将来起こるかわからない、暗い雲が漂っているいっぱい。そういう状況に今もあるし、第三次大戦が起こるんじゃないのかとかですね、ああいう非常に中国と、あるいはアメリカとはつばぜりをして、そこに日本が確実に巻き込まれようと今しているわけなんです。そういう状況、ホルムズ海峡、異常にある意味では重大なのは、南シナ海で、そういう大きなことが起こると、アメリカやオーストラリアで戦うなんか起こると、日本がここに行くということになりますので、そういうふうなことがあろうともですね、何が起こってもこの神の言葉の翼っていうのは壊れることはないという、そういうことを私たちは信じてですね、だからこそ神の言葉である聖書、そして生きた神から語りかけられる生きた言葉 を絶えず聞いていくということですね。そういうことに力を注ぎたいということを思うわけです。で、あとのところですね、もう一つここで、今日のところでテーマに挙げてあったのは、それに導かれても、導かれてもですね、豊かになると背信をするということだったんですね。これもよく知られたダビデもそうだったし、これみんなそういうこと起こるんだということを言おうとしていると思います。そういう意味で神様は折に触れて非常に苦しいことを経験与えると、それは病気であったり失敗であったり罪を犯したりになる、あるいは一番忘れられない自分の病気とか家族の問題、そういうことで非常に苦しいことを与えて、そして私たちはこのように神様を足蹴にしたりですね、しないように、絶対にしないようにするために、苦しいことはなかったら一番の真理を足にするというんですね。さっきもあったようにイエス様に3年間もついていってもイエス様のことをですね聞いて、そして引き寄せて叱ったんですね。イエス様に叱るという言葉なんです。使われているギリシャ語はそんなことあったらダメ、そんなこと言ったらダメっていうふうに、そういうぐらいですね、うっかりすると真理を足蹴にしたわけです。十字架と復活と一番大切な真理をイエス様が言ったのに、そんな言ったらダメなんて脇寄せて子供を叱るように言ったというんですね。そういうふうにどんなに一生懸命ついている言ってるように見えても、うっかりすると私たちは神様や真理を足蹴にするようなもんでしかないという、まあ、そういうことを思ってですね、一層でもそこから落ち込んでまた助けを求めたら、また神様が舞い降りてくださって、その翼に乗せて、ですね、運んでくださるという、まあ、そういうところに大きな神様の愛があるということです。はい、以上です。